おはようございます。それでは賛美をもって礼拝を始めたいと思います。栄えの王にます主の王を賛美いたします。ララララララララララ。栄えの王にます主の御言葉に固く立ちて、神には見栄えあれと、高く歌い叫ば、立て立て、永遠に変わらぬ御言葉を信じ立て、神の御言葉に立て。アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もこのようにあなたの御言葉の前に集まることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞあなたの生ける御言葉を通して、今日も霊の糧をいただき、また私たちが歩み従うべき主の御心を知ることができますように、今日も共にいてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、それでは、今日のディボーションの箇所は、創世記の46章、1節から27節の箇所です。それではお読みいたします。イスラエルは彼に属するすべての者と一緒に出発し、ベールシェバに来たとき、父イサクの神に生贄を捧げた。神は夜幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよと言って呼ばれた。彼は答えた。はい、ここにいます。すると仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。それからヤコブはベールシェバを立った。イスラエルの子らはヤコブを乗せるためにファロが送った車に父ヤコブと自分たちの子や妻を乗せ、また彼らは家畜とカナンの地で得た財産を持って行った。こうしてヤコブはそのすべての子孫と一緒にエジプトに来た。すなわち彼は自分の息子たちと孫たち、自分の娘たちと孫娘たち、こうしてすべての子孫を連れてエジプトに来た。エジプトに来たイスラエルの子、ヤコブとその子の名は次の通りである。ヤコブの長子、ルベン。ルベンの子は、エノク、パル、エツロン、カルミ。シメオンの子は、エムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ソファル、カナンの女の産んだ子、サウル。レビの子は、ゲルション、ケハテ、メラリ。ユダの子は、エル、オナン、シェラ、ペレツ、ゼラフ。しかし、エルとオナンはカナンの地で死んだ。ペレツの子は、ヘツロンとハムルであった。イッサカルの子は、トラ、プア、ヨブ、シムロン。ゼブルンの子はセレデ、エロン、ヤフレエル。これらはレアがパダンアラムでヤコブに産んだ子で、それにその娘ディナがあり、彼の息子、娘たちの総勢は33人。ガドの子はティフヨン、ハギ、シュニ、エツボン、エリ、アロディ、アルエリ。アシェルの子はイムナ、イシュワ、イシュビ。ベリア、その妹セラフ。ベリアの子はヘベル。マルキエル。これらはラバンが娘レアに与えたジルパの子である。彼女がヤコブに産んだのは16人であった。ヤコブの妻ラケルの子はヨセフとベンヤミンである。ヨセフにはエジプトの地で子供が生まれた。それはオンの妻子ポティフェラの娘アセナテが彼に産んだマナセとエフライムである。ベンヤミンの子はベラ、ベケル、アシュベル、ゲラ、ナーマン、エヒ、ロシュ、ムピム、フピム、アルデ。これらはラケルがヤコブに産んだ子で、皆で14人である。ダンの子はフシム。ナフタリの子はヤツ、ヤフツェル、グニ、エツェル、シレム。これらはラバンの娘、ラケルに与えたビルハの子である。彼女がヤコブに産んだのは皆で7人であった。ヤコブに属する者、すなわちヤコブから生まれた子で、エジプトに行った者はヤコブの息子たちの妻は別として、皆で66人であった。エジプトでヨセフに生まれた子らは2人で、 エジプトに行ったヤコブの家族は皆で70人であった。アーメン。に全体をまとめます。エジプトの総理大臣になったヨセフに、エジプトに呼ばれた父、イスラエル、ヤコブは、その一族を連れてエジプトに移ろうとしているところです。その時に主が現れて、御言葉を語ってくださいました。はい、それでは、主の御声をまず聞いていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。それでは、ディボーションができた方からお願いいたします。
はい。27節を見ますと、この全部で70人の家族がエジプトで住むようになるんですけれども、それから3節にあるように、エジプトであなたを大いなる国民にするということで、アブラハム、イサクにも約束されたその約束がいよいよ実現しようとしているというところ。また2節で、神様は夜幻の中で、ヤコブに語られたんですけれども、本当にこの年老いても、なお主に出会って、主に主が語ってくださるというその恵みを覚えました。あと、3節で、エジプトに下ることを恐れるなというふうに言われているんですけれども、本当にこの年老いても、本当に人生最後までいろんな恐れとの戦いがあるんだなということも思わされました。以上です。
はい、私は大切な時期にこの礼拝というものが重要だと、46節の一節にこのエジプトに下ろうとするときに生贄を捧げたとあります。そしてそういった大切な時期に神様はこの親しくヤコブよと約束の御言葉を持って祝福してくださるお方である。いろんな大切な時期には本当に心からの礼拝を捧げるべきだということをまず教えられました。12節のところでイエス様はユダの獅子としてお生まれになって来られるわけですけれど、そのユダ自身はエル・オナンという子を失って神様に打たれた、そういう人物で、息子を打たれた人物であったということ。しかし、そういった絶望状況の中で、このペレツ・ゼラフをいただいたということに一つ目が止まったことと、この十二部族の中で、レビの子はみんな用いられたなと。ゲルション・ケアテ・メラリ族は素晴らしく神様のために祭司として用いられていくなということを思わされました。以上です。
はい。私も3節と4節のところに目が止まって、そしてそのヤコブがパロの言葉に従って動いたのではなくて、あくまでも神様の言葉に従ってエジプトに下ったんだということを改めて思わされました。またヤコブの心にあるその恐れというのを神様がご存知で、本当に心の深い部分にあるものをに対して言葉をかけてくださったんだなというところにも目が止まりました。そしてヤコブがその神様の言葉に従うときには、誰一人この親族を残すことなく、すべてのもの、財産を持って、一切を持って神様の言葉に従っていったというその姿に目が止まりました。以上です。
はい。私も一緒ですけれど、一節から四節を通して、父やイサクの神に生贄を捧げ、そして幻の中でイスラエルに語られたということなんですけれど、やっぱり約束の地として与えられたカナンを離れるというのは、ヤコブにとってはとても本当にこれでいいのかという、そういう思いがあったと思うんですけれど、しかし主がこの時に確実に語られて、エジプトに下ることは、心だということを語ってくださって、ヤコブに確信が与えられたと思います。こういう大事な時に主が行くべき道や、そういったものを しっかり語ってくださるお方であるということを思いました。はい、それでは続けて、神様がどういうお方か、また模範、なしめ、示される罪などないか、黙想していきたいと思います。はい、それではそろそろ分かち合いたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は一節から五節のところで、模範として、このヤコブの姿から、学びました。ヤコブは、この住んでいたところ、カナの地を離れて、ウェールシェバまで来るんですけれども、出発する前にこの礼拝捧げたということは書かれていないんですけれども、そのベールシバに来て礼拝を捧げて、そして主の御声を聞いたというところで、この一旦この行動に移して、とっさに瞬間的に御声を聞かないで行動に移したとしても、何かこのその中でいろいろなこの迷いとか恐れが出てくるならば、ひとたび立ち止まって、礼拝を捧げ、神様に心を開いて、御声を、示しをいただく必要があるということを思わされました。そして、さらに神様の約束をはっきりいただいてから、さらに前進するということを教えられました。以上です。
はい、私も一節から四節までは、大切な状況の時、心からの礼拝を捧げる、そういう時に、御父は幻を与え、個人的に親しく語ってくださり、恐れを取り除いて、再び御言葉の約束を確認してくださるお方であるということを教えられました。そして、8節から27節までのところとして、御父はどういうお方であるか、妻2人、女奴隷2人、その息子たち12人という争いの多い複雑な家庭、不幸に見える、そういった弟を殺そうとまでした不幸に見える、そういう家庭の中で、70人を祝福の種、祝福の土台として選ばれたお方ということです。以上です。
はい、私は、3節から神様について、御父についてですけれども、これまで開いて来られなかった場所も時が来れば開かれるお方だということを教えられました。エジプトに下っていくということは、アブラハムの時代にはそこには試練があり苦難があり、神様が許されなかったことであり、またイサクには明確にエジプト行きを禁じておられましたけれども、この46章に来た時に、エジプトに行けというふうに下ることを恐れるなと言われていて、神様はこれまでずっと閉ざされてきた道も時が来ればその道を開かれるお方だということを教えられました。それから8節以降のところで、エジプトに来たイスラエルの子という記載があるにも、8節以降のところで教えられたこととして、河野先生とちょっと似ていますけれども、エジプトに来たイスラエルの子と記されていながら、カナンの地ですでに死んだ者の名前が記されていたり、またヨセフに対してはエジプトの地で生まれた子供の名が記されているのを見たときに、主の目にはこう実際的な私たちが見ているもの以上に、その約束を通して見ている、その目で見ておられるんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は、4節に目が止まりました。主が共にエジプトに下り、また必ず一緒にの再び導き上ってくださることで、私たちが行くにしても、主が共におられるかどうかというのがすごく大事だということを思いました。いろいろな決断をしたり、いろいろな計画を立てるんですけれども、やっぱり主が共におられなければ、そうということ、改めて思わされました。 そのためにはやっぱり主のこの御言葉をいただき、確信を持つことが必要なんだということを思いました。はい、それでは、ご自身の生活に適応していく、そのような時間を持ちたいと思います。はい、それでは適応を分かち合っていきたいと思います。
はい、私はこのヤコブが一旦立ち止まって主を礼拝して御声を聞いたというところから、私はいつもはメッセージはしないんですけれども、今度の日曜日は礼拝でメッセージをすることになったんですが、あまりこの時間も取れないということでどうしようかと思っていたんですけれども、今日はよく立ち止まって日常生活の中で時間ができたとき、例えば電車の中でとか、そういった時間に主を黙想して、主に礼拝を捧げて、語るべき言葉をいただくという時間を、今日は特に持ちたいと思います。以上です。
はい、私は、私が言ったことをプラスして、マイカー先生が付け加えたことで、さらに目が開かれました。12節のところで、神様の怒りによって撃たれて死んでしまったエルとオナンもこの33人の中にも入っていますし、全部で数えられる70人の中にも入っているということ、そしてまたこの複雑で争いの多かったそういった家庭のメンバーが、このエジプトにおけるイスラエル全十二部族の土台となっていったということを考えたときに、神様が私たちの教団の中でも様々な人たちがいて、争いや難しい問題があったわけですけれど、そういったことを全部益として土台としておられるなということを教えられました。ですから、それらのことももう一度感謝し、喜んでいこうと思わされました。以上です。
はい、私は主の約束をいただいたならば、すべてのものを携え登って、本当にそのところに向かうことに対して、一切余すところなく献身しようということを適用しました。今こちらで新しい場所に移ろうというふうに計画してみんなで相談しているんですけども、去年、おととしにその地がゴシェンの地であるということ、そのディボーション箇所からそのように本当に適応して祈ってきたんですけれども、私の中で心のどこかで、もしかしたら私たちはいずれこの地を離れて、移るかもしれない。なんかこう、いつでも移動できるようにしておこうという、そういう心が、なんか主に示されてもいないのに、いつの間にかそういう気持ちで動いている自分に気づかされました。主が与えようとされている場所、その池と命じられる場所に、ヤコブのように、全面的に先が見えなくても、すべてのものを携えて、登っていく、そこに献身していく、そういう姿勢が、必要なんだということを今朝教えていただいて、悔い改めて、感謝していこうと思いました。以上です。
はい、私は、いろんなミッショントリップがに、移動する必要があるんですけれども、やっぱその中で主の御心をしっかりと掴まなければいけないということを思いました。この約束をいただいて、そして、確信を持って出ていくことが自分に必要だということを思いました。今日はそのために祈る時間を持ちたいと思います。はい、それでは一言お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。今日もこのヤコブの姿を通して、また主がこの地からエジプトに登らせてくだされ、その約束を通して学びました。主をどうぞ一人一人に語ったことが実現されますように、どうぞさらに深い黙想の中に入れてくださり、あなたの御心をキャッチすることができるように、この後の時間も祝福してください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。 はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。